町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。
WEF 世界経済フォーラムが水曜日に発表した、第17回世界ジェンダーギャップレポートによると、調査対象146カ国の中で日本は去年よりさらに9つ順位を下げ、過去最低の125位となりました。はい、ちなみに G7 主要7カ国の中では、日本は最下位、 OECD 加盟の先進38カ国の中では37位、日本より下位の先進国はトルコだけです。
一方トップ3はアイスランド、ノルウェー、フィンランドの北欧3カ国、4位にはオセアニアのニュージーランドが食い込みました。
このレポートでは経済、教育、健康、政治4つの分野の男女平等の実現度を指数化しているのですが、分野別に見ても日本はかなり厳しい結果になっています。はい、
教育が47位、健康が59位、このあたりはまだいい方でして、政治は138位、経済が123位、先進国としてはちょっとありえないような順位となっているんです。
そうですよね。日本が国際標準で見て女性の大臣や議員、取締役管理職が少ないことは、まあ、幅広く知られており、国を挙げてこういった不平等の是正に取り組み始めてはいますが、改善のペースがいかんせん諸外国に比べて遅すぎる。もっと是正を加速する必要があるのは言うまでもありません。それではこの後、今日もカウントダウンと深掘り、今週これだけはテイクノートしていただきたい政治、外交、経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り、今週のニュースカウントダウン。
番組前半はニュースカウントダウン、まずは番外のニュースです。
火曜日、中国の景気回復ペースの鈍化に対応、中国人民銀行が10ヶ月ぶりに政策金利を引き下げ、アメリカの追加利上げ、年内にあと2回は必要、市場の会議論を牽制か、パウエル FRB 議長が水曜日の議会証言で明言。旧村上ファンドの村上義明氏が関わる投資会社と対立していたコスモエネルギーホールディングス、昨日の株主総会で買収防衛策の発動と山田茂社長の取締役選任議案を強引に可決。
それではニュースカウントダウン、今週第5位のニュースからご紹介しましょう。
2期連続の巨額赤字を計上したソフトバンクグループの孫社長、水曜日の株主総会では AI などの仕込みに集中していると釈明。ソフトバンクグループの昨年度の連結決算は最終損益が9,701億円の赤字となっており、去年11月の決算会見の挨拶以来、表舞台に出なくなっていた孫社長が株主総会でどんなことを語るのか注目を集めていました。今年の株主総会は今までにないユニークな傾向も出ていますので、番組後半の深掘りのコーナーで町田さんにまとめてもらいます。
はい、そうしましょう。では次に行きましょう。4位のニュースはこれです。
月曜日、ヤマトホールディングスが日本郵政グループとの業務提携を発表、黒猫 DM 便やネコポスの配達をすべて委託へ。両社は残業規制の強化でトラックドライバーの不足が懸念される物流業界の2024年問題に対応したものとしています。
今回提携したヤマトホールディングスと日本郵政グループですが、この2社には、泥沼と言ってもいい長い対立があったのをご存知でしょうか。きっかけは今回の焦点の新書の扱いについてです。はい、新書っていうのは、郵便法と新書便法で特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書と定義されているものですが、意外と多いんです。 杉浦さん、紹介してくれますか。
はい、いわゆる手紙はもちろんですが、請求書、納品書、領収書、見積書、診療報酬明細書、年金に関する通知書、申告書、確定申告書、給与支払い報告書、結婚式の招待状、免許証、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、健康保険証、車検証などが該当して、まあ、まだまだ紹介しきれない、まあ、本当に多いですね。
そうですね。あと今のようなものとは一見無関係に思えるダイレクトメールなんですけど、文書自体に受取人が記載されていたり、なんかすると新書に該当するっていうんですね。で、まあ、1980年代までにその宅配便事業を開始して郵便小包の牙城を切り崩し始めた大和は、郵便事業を国営独占事業として営んでいた旧郵政省、現在の日本郵政グループにとって大きな脅威で、この広範な新書が入っていれば宅配便の輸送も、郵便法や新書便法に違反するといい対立、それが長年続き泥沼化しちゃってたわけです、
はい、そういったところに出てきたのがトラックドライバーの残業規制強化で運転手不足が懸念される物流業界の2024年問題で、今回この環境変化がヤマトと日本郵政グループ歴史的な和解を迫ったと言われてますよね。
まあ、僕が面白いなと思ったのはそこのところの説明の仕方なんですよね、
はい。
まあ、どういうことかっていうと、2024年問題に対応してっていう説明は実態とだいぶニュアンスが違うんじゃないかなって僕は思うんですよ。
え、そうなんですか。
あのね、実は新書手紙で小包とは似て非なる事業なんですね、
はい。
まあ、一見するとどちらもその物を届ける、手紙と物と違いはあるけども、うん、お客さんに届ける事業なんで、まあ、両方兼業すると経営効率がいいと思われがちなんですが、実は兼業のメリットなんてほとんどないんです。
そうなんですね、
はい。あのちょっと考えてみれば分かるんですけど、はい、手紙だったら配達に使う交通手段はバイクや自転車が便利なんです。狭いところも入れるし、配達中の駐車スペースもいらないでしょ。ところが宅配便は概して大きく重いものが対象なんで、配達には車が必要です。都心の住宅密集地でも近くまではトラックで運んで、そこから先を分担して手押しのワゴンみたいなことが珍しくないのが実態ですよね、つまり兼営しようとすれば2種類の配送ネットワークが必要になるわけですよ。
なるほど。もともとヤマトにとってはこの新商関連事業かえって効率が悪いんですね。
おっしゃる通りなんです。でもヤマトの創業者で紛争勃発当時の会長だった小倉正夫氏らが何度も有望な事業だ、規制緩和が必要だ、民間への開放が求められだと言ってきた手前、しんどくても痩せ我慢して続けざるを得なかったのが実態なんですよね。そうした中で過去の経営判断の失敗を表面化させることなく、儲からない非中核事業を手締まいするのに絶好のチャンスが巡ってきた、
はい。
それが2024年問題っていう格好の口実だったわけです。で、一方で日本郵政も長年、痩せ我慢して小包の進化系である U パック郵政版の宅配便の事業環境整備に取り組んできましたが、これもなかなか高収益ビジネスには育てきれずにいたのが実情ですから、ヤマトのネコポスや DM の配送の受託は願ってもないチャンスってことになるでしょ。だ、物流界の巨大企業2社の事業提携なんていうと、平時ならば独禁法の観点から公正取引委員会が黙ってないでしょうけど、はい、2024年問題だって言えば関係省庁はもちろん経済界利用者からのサポートも期待できますから、うん、この際2024年問題に便乗しちゃえというのが両者の本当のところだったと僕は思います。まあ、時にはちょっと意地悪に見ないと企業経営の本当のところは見えてこない、このケースはそういう典型だったんじゃないかと僕は思います。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
水曜日、ウクライナのゼレンスキー大統領が反転攻勢は希望より遅いと発言。これはイギリスの BBC のインタビューに応じたもので、ロシア軍は占領する南部ザポロジエ州など広い地域に地雷を敷設して防御体制を固めており、軍事的な前進は容易ではないと強調しました。一方、水曜日と木曜日、イギリス、ウクライナ両政府が主催するウクライナ復興会議がロンドンで開催され、インフラの再構築などのため世界38カ国の400社以上が支援を約束しました。
はい、それでは2位のニュースはこれです。
火曜日、アメリカのバイデン大統領が中国の習近平国家主席を独裁者と発言。 カリフォルニア州で開いた資金集めの会合で、2月に起きた中国の偵察気球の撃墜について語った際、何が起きたのかを把握できないことは独裁者にとっては大恥だと発言したということです。
実はバイデン大統領は先週末の金曜日にアメリカ東部のコネチカット州で演説した時にも人々がおやと思う発言をしています、
はい。
演説の締めくくりで、God bless you、 あなた方に神様の恵みがありますようにとでも言うべきところだったのに、去年9月に亡くなったイギリスのエリザベス女王を称える言葉、 God save the Queen と大きな声で叫んじゃったっていうんですね。
なんでそんな発言したんでしょうね。
まあ理由はよくわからないんですけど、だけどまあ2つの発言を合わせてバイデン大統領に対し、まあ高齢化により衰えが進んでるんじゃないかと懸念する声がアメリカで随分出てると言います、
はい。
まあ、秋に向けてアメリカの大統領選挙が本格化する時期だけにですね、気になるところだっていうことになっています。
そうですね。
それではいよいよ今週第1位のニュースです。
第211通常国会が水曜日に閉会。岸田総理は記者会見で58の法案成立の実績を強調した上で、デジタル改革に意欲。次の焦点は解散をにらみ、いつ内閣改造党役員人事に踏み切るかだと見られています。秋の衆議院の解散あるんでしょうか。
永田町周り取材してると、自民党議員の間にそういう見方が多いのは事実です。
そうですか。
で経済面から見てもですね、FRB のインフレ退治の引き締め政策で、まあ、今後アメリカ発で世界経済が冷え込む可能性はかなり高いので、まあ、景気のいいうちに解散総選挙をした方が得策だっていう考え方はあり得ると思います。
町田さんもこの秋に解散あると見ているんですか。
いやごめんなさい、僕はそう思ってないっていうか、岸田さんにそういう決断力があるとは思えないですね、
はい。
いくら改善すべき条件が揃っても岸田さんにできるか疑問だと思ってます、まあ、そもそも誰が総理でも時の総理にとって負ければ政権の総理の椅子を手放し政権の座を降りらざるを得ない、そういうその開催権の行使っていうのは、かなり決断力を伴う行為ですよね、でそれに対して、振り返ってみると防衛力の強化でも少子化対策でも財源という難問に直面するたんびに問題を先送りしてしまうのが岸田さんの性格でしたよね、はい。今回だって自分で終盤国会の状況を見極めたいと解散風を吹かせておいてたった2日で撤回しちゃいましたよね。まあ、G7 サミットで広島サミットで高まった世論の支持率もすっかり剥げちゃった今、岸田さんが重大な決断できるのかかなり疑問じゃないでしょうか。4年という衆議院の任期に満了までまだ2年以上ありますが、はい、下手をすれば次の総選挙は解散ではなくて任期満了でという可能性だって決してゼロではないんじゃないかと僕は思っています。
そこまでいいかもしれないんですね。わかりました。以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り。5位のニュースで触れた通り、最近活発になっている株主提案を深掘ります。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
さて今日のテーマは、
株主提案、今年も過去最高のラッシュに、機関投資家が賛成に回れば経営危機につながるケースも。
今月は3月期決算の上場企業およそ2300社の株主総会が集中しています。で、株主提案の件数は、うなぎ上りで、今月7日の時点ですでに昨年を上回ってしまいました。
大和総研の集計によれば90社が348件の提案を受けており、これは去年6月の実績である76社285議案を上回っています。つまり2年連続過去最高を更新するものと見られています。なぜこんなに株主提案が増えたんでしょうか。
やっぱ背景には東京証券取引所が今 年の3月最上位と位置づけているプライム市場に上場している企業でさえほぼ半数が自己資本利益率 ROE で 8% 未満、PBR 株価純資産倍率で1倍割れといずれも非常に低い水準にあることを憂慮して、各社に改善を求めたことがあります。この東証の要請が物言う株主アクティビストらの株主提案にお墨付きを与えた格好になってるわけですね。でかつての株主提案といえば、まあ、長い時間かけて上場企業が溜め込んだ内部留保を、短期に増配などの形で、まあ、目先の株主還元に充てることを求めるものがすごく多かったわけですが、提案数が増えた結果今はその内容にも、多少変化や多様化が見られます、はい。まあ、例えば取締役の入れ替えを求める提案は結構多いし、中には脱炭素への取り組みの加速を促すような、ちょっと見にはまともな提案も混じるようになってきました。また興味深いのはこれまでこういった会社の経営に関わる株主提案にはまず乗らなかった国内の金融機関系の機関投資家が賛同することが増えてきたことです、はい。その結果経営者は従来とは比べ物にならないほどの緊張感を持って効率的で成長性のある経営の舵取りを迫られていると言えます。3月決算の会社で、まあ、最も大きな混乱を見せたのはエレベーター大手のフジテックのケースだと思いますので、はい、少しその例を話したいと思います。
はい、お願いします。
この会社の取締役は現在8名いるんですが、そのうちの過半数を香港に本拠を置く、投資ファンドオアシスマネジメント、つまり物言う株主側の人物が占めています。そこで創業家出身の元会長である内山貴和氏は、おととい開かれた定時株主総会で新たな社外取締役8人の選任を求める株主提案を出したんですが、まあ、多くの株主の賛同を得られずあえなく否決、逆に会社側が提案した取締役9人の選任議案が可決され、物言う株主の影響下にある会社が、さらに、布陣を強固なものに固めるという結果になりました。
しかし失敗ですか。
そうですね。
でも、まあ、そもそもどうしてこの物言う株主側の取締役が過半数になったのか、そこは気になります。
あ、そこのそもそもの原因はね、去年の、フジテックの定時株主総会での、当時の会社側経営陣の対応があまりにもお粗末、その場しのぎなものだったことだと僕は思います。はい、この時フジテックは社長だった内山氏の取締役再任議案を総会の当日になって取り下げるっていう、ちょっと異例の対応しちゃったんですよね。
総会の当日に、それは異例ですね。うん、何が起きたんですか。
会社慌てたんですよね。でその物言う株主オアシスによる創業家と会社の間に不透明な問題があるという、まあ、不当な利益供与があるみたいな話だったんですけど、そういう指摘にビビっちゃった。でしかもその当時フジテックは外国人持ち株比率が4割を超えており、アメリカの助言会社2社がオアシスと同様に会社提案の不支持を推奨していたことを無視できる状況になかったんだと思います。まあ、その結果内山氏は総会日付で取締役ではなくなったわけなんです。はい、ところがですよ、この後もまずい対応があって、フジテックはこともあろうにその内山氏を代表権のない会長につけてしまうんですね。
これますます揉めるんじゃないんですか。
でしょ。
はい、
まあ、まさに会社のガバナンス不全だってなりますよね。はい、でこの行為は当然物言う株主を刺激して会社との対立がさらに泥沼化する結果を招くことにつながりました。まあ、株主側は11月末にかけてフジテックの株を買い増し、株式保有比率を 9.73% から 16.52% に引き上げた上で臨時株主総会の招集と社外取締役の入れ替えを求める株主提案を行い、はい、まあその総会が今年2月24日に臨時株主総会として開かれるわけですが、ここでまた、これまで創業家が大きな影響を与えてきたフジテックの旧体制の命脈は事実上尽きたかに見えるような事態が起きたんですね。
はい、
オアシスが提案した5人の社外取締役の解任議案のうち取締役会議長など3人の解任が可決され、逆に、オアシスが新たに選任を求めた取締役6人のうち4人の選任が可決され、一方でさらにその会社が提案してた2人の社外取締役の追加案は否決されてしまったんです。それからね、この時衝撃的だったのは、ダイワアセットマネジメントなど国内の多くの運用会社が会社の提案に反対票を投じる一方で株主提案に賛成したことなんですよ。
はい、三井住友 DS アセットマネジメントは株主側の取締役の選任解任に関する全議案に賛成票を投じ、日興アセットマネジメント メントも6人全員の選任に賛成したと報じられていますよね。
まあそういうことなんです、はい、それでまあ経営が新しい体制に移った今年3月、まあ、翌月ですね、会社はオアシスの要求を飲んで会長職にあった内山氏の解任を発表しました。さらに2019年から社外取締役を務めていた遠藤邦夫氏が辞任、これでフジテックの取締役は8人に減り、オアシスの株主提案で選任された海野薫取締役会議長ら4人に会長職にあった内山氏の解任に同調した再任社外取締役1名を含めるとオアシス側の取締役が5人、まあ、つまり8人の過半数を占める体制に様変わりしちゃったわけです、はい、まあ、そこで勝負あったと取れる状況だったんですけど、内山氏側は諦めず、おとついの総会でオアシスに対抗する株主提案をしてまたまた会えなく否決されたというわけです。
じゃあフジテックもこのアクティビストに敗北してしまった格好になったんです
ね。まあその通りですね。
さあお知らせの後、この他の今年の株主総会の模様を深掘りします。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、株主提案、今年も過去最高のラッシュに、機関投資家が賛成に回れば経営危機につながるケースもと題してお送りしています。
はい、他の上場企業の株主提案を見ていきたいんですが、やっぱり相変わらず目立つのは目先の株主還元を求める要求なんですよね、はい、まあ、例えば、来週水曜日に株主総会を開催する大手ゼネコンの大林組は、イギリスの投資ファンドシルチェスターインターナショナルインベスターズから1株につき12円の特別配当を求める株主提案を受けて取締役会としての反対意見を表明しています、また火曜日に株主総会を開くセコムとハウス貯金グループ本社は、揃ってアメリカの運用会社ロンシャン SICAV から株主還元のための自社株買いなど3つの提案をされてますが、ハンデをしたように反対姿勢を鮮明にしています、はい、あと、まあ、フジテックと同じように経営権をめぐる争いになっているのが、同じく来週火曜日に、株主総会を開く東洋建設のケースです、任天堂の関連会社、山内ナンバー10ファミリーオフィスなど2社から取締役9人、監査役1名の選任などを求める株主提案を受けてるんですが、これらの提案への反対意見を公表するとともに、会社として、別の11人の取締役、2人の監査役の選任を求める議案を掲げて戦う構えを見せています。
それから最近は気候変動対策の加速を求める株主提案というのも活発化しているんですよね。
ああ、そうですね。三大メガバンクと東京電力ホールディングスはマーケットフォースなど内外の4つの環境団体から2050年のカーボンニュートラルと整合する投資計画の策定を求められ、やはり反対意見を表明してますね。
これ株主提案増えていても、フジテックのような例外的なケースを除けば可決には至らないケースというのが多いですよね。
そうですね、まあ、その点に関連して言うと、ちょっとトヨタの話を最後にしておこうと思います、はい、トヨタ自動車は今月14日2300ある3月期決算上場会社のトップを切って株主総会を開いて、まあ、なんとか無事に今年4月に就任した佐藤浩二社長らを取締役に推す会社側提案の承認を取り付けることには成功したんです、ただですね、会社側の提案を個別に見ていきますと、それほど安泰でもない気がしてくるようなものもあるんですね、例えば豊田章男会長の取締役の再任案は、株主であるカルパス、アメリカのカルパス、カリフォルニア州職員退職年金基金などから反対を表明されていて、結果として再任されたものの、賛成が 84.57% と去年の 95.58% を大きく下回りました、まあ、これ3月末のキヤノンの株主総会での取締役選任議案、御手洗不二雄会長兼社長兼 CEO最高経営責任者の再任賛成比率が 50.59% と、まあ、ギリギリ白票にとどまったのと比べればかなりマシとは言えるんですけど、それでもトヨタの経営に対して大きな変化を求める声が株主の間に高まっていることも浮き彫りにはなってきてますよね。
徐々に株主提案というのは無視できなくなっているわけですね。
まあ、もうおっしゃる通りだと思います。そして今後さらに強まるという予想もできます、というのは、今年4月以降の日本株の急騰を支えているのは、投資部門別株式売買動向、東証と と名称の合計で12週連続という記録的な買い越しを見せている海外投資家、外国人の投資がありますよね、この外国人の膨大な買い付けには物言う株主の新たな投資なんかも多く含まれているでしょうから、来年以降も今年以上に株主提案が活発する可能性は非常に高いと言えるわけです、まあ、そうした株主提案が増えれば機関投資家や一般投資家の賛同を得られるようなまともで説得力のある提案の件数もだんだん増えていくと見られます、そういうことに対抗していくためには経営者は日頃から資本効率を重視し持続的な成長を追求する経営の舵取りをする一方で、物言う株主とも、日頃からオープンかつ積極的に対話する努力を怠れません。そうした努力を欠かせば、厳しい株主提案を誘発し思わぬところで経営が足元を救われることにもなりかねない、そんな方向に時代は大きく変わってきたと僕は思います。
以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。